幸福の暮らし方。南に富士山、北に八ヶ岳、西に南アルプス連峰を仰ぎ見ることができる山の都、甲府。この時間は甲府に住んでみませんかというテーマのもと、甲府コンシェルジュと一緒に歴史や文化、自然や街並み、施設など甲府ライフを楽しむための情報を発信していきます。今週は甲府コンシェルジュの斉藤翔平さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
ご無沙汰しておりましたね。
そうですね、ご無沙汰しております。
相変わらずなんかハッピーなお暮らしをされているようですね。
とても幸せな生活をしています。ありがとうございます。
顔色がとってもいいですねえ、斉藤さんはご自身が U ターン組ということで、 U ターンされる方の目線でお話ができるとおっしゃってましたけども、今日斉藤さんと一緒にお見えになった方をご紹介いただけますか。
はい、今日一緒に来てご紹介する方も、U ターン移住という形で甲府に帰ってきた方、うん、で、まあ、僕も U ターン移住ではあったりするんですけど、ちょっと先輩になる、方を今日はご紹介したいと思ってお連れしました。
はい、お名前、はい、私からご紹介した方がいいですか。
あ、じゃあ僕から紹介して
もいいですか。はい、お願いします。
はい、甲府でですね、自家焙煎コーヒーのお店をやられているかげろうコーヒーのオーナーの市川博之さんです。
どうもおはようございます。
おはようございます。
はじめましてですね
よろしくお願いします。
なんかすごく立地的な知的な感じがして、コーヒーを作ってらっしゃるってことですね。喫茶店もされてるってことですよね。
はい、そうです。自家焙煎のコーヒー屋さんをやっております。
そうなんですか。もともと山梨の方ですよね。
そうです。
どちらですか、山梨の。
甲府下井田になるんですけども、うん、一回外に出て、今年去年かちょっとまた下井田の方に戻ってきました。
その途中っていうんですか、最初に山梨を出られたのは、
大学の進学で一度石川県の方なんですけども出て、
はい、はい、
でそのまま今度就職で東京の方に出まして、うん、で10年ほど山梨開けてまして、で去年戻ってきました。
そうなんですね。東京ではどのようなお仕事されてたんですか。
そう、環境、自然環境の保全団体にで仕事していました。
お、環境の保全活動をされているということですよね。
そうですね、どちらかというと生き物、うん、生き物そのものと、その生き物が住む自然環境を守る、そういった仕事をしておりました。
やめようと思ったのは何かきっかけあったんですか。
と時々やっぱり地元に戻ってきた時にですね、と普段、自然環境守っているところも自然守れるんですけども、うん、戻ってきた時に自分が過ごしてたところの自然環境がどんどんなくなっていくのを見て、うん、それでちょっと地元に根ざして自然環境に携わりたいと思って戻ってきました。
そうなんですね。それでお辞めになったのが一昨年ですか。
そうですね、はい、
2017年の8月に東京で退職されまして、ええ、その後すぐに戻ってこられたということですか。
ちょっと半年ぐらい向こうの仕事を手伝いながら、ちょっとこっち、うん、新しいお仕事の準備もしておりましたね。
そうなんですね。その地元の甲府に戻ってこられて、でも今のお話の中ではコーヒーという話は。
そうなんですよ自然環境の保護のお仕事をされていて、それがなぜゆえこうコーヒー屋さんを開くかっていう、
そこのストーリーを聞きたいものですね。
ぜひぜひ、はい、ですね、前職でずっと課題に思っていたことがありまして、はい、なんか生き物とか自然環境のイベントをやるっていたんですけども、うん、興味ある方は来ていただけるんですけども、どうしたら興味のない方にもそういった自然環境のことを伝えられるかって考えた時に、なんか本当にざっくばらんにいろんな人が集える場所をまず作って、その中で自然環境、生き物について紹介していけたらいいんじゃないかっていうふうに思ったのがきっかけですね。
そうなんですね、はい、そうということは、市川さんがやってらっしゃるかげろうコーヒーでは、ただコーヒーを飲むだけではなく、うん、その自然保護の話とか自然に関するお話も聞くことができるってことなんですか。
そうですね、本当に店内の展示とかもちょっとそういった工夫もしてますし、うん、興味ある方なんかは本当にその時々の季節の山の情報とかも交換したりとか、生き物の話をしたりとか、そういうこともありますね。
そうなんですね、はい、それは市川さんからお話しされるんですか、それともお客さんの方から話してこられるんですか。
ホームページとかで時々情報を上げているので、そういうのを見た方が、あの生き物好きなんですかとかおっしゃってくださって、うんうん、でお話しすることがあります、ね、
結構あの、うん、SNS もあの活発にやられていて、はい、お休みの日とかは、ね、もうちょっと冬の時期になっちゃいましたけど、あの暖かい時期は渓流にこう登っていて、
うん、
その上の方でコーヒーを入れて、
あ、そうですね、
なんかこうコーヒー屋さんなのか、こう生き物の研究をしてるのかみたいな。ね、でもすごく楽しい SNS で僕らもよく見てるんですけど。
ありがとうございます。
そうなんですね。例えば今の時期でしたらどの辺を自然チェックしたらいいですか？動物にしても植物にしても。
そうですね、いずれももう冬の準備を始めてはいるんですけども、そうですね、まあ、植物なんかはちょっと冬目が可愛かったりとか、木の実もまだちょっと残ってたりするんで、山の散策は楽しいですね。あと野鳥観察とかはしやすい時期になってきましたね。
野鳥だとこの時期何の鳥が見れるんですか？
結構冬鳥が渡ってきているので、まあ、小さい本当可愛らしいカラ系とか、まあ、キツツキの仲間だったりとか、あと大きい猛禽類タカの仲間なんかも今結構山梨甲府でも見られますね。
やっぱりお詳しいですね
そうなんですよ。だから僕もたまにお店に行ってコーヒー飲みながらなんですけども、うん、なんかコーヒー屋さんとこうお話をしてるのか、なんかそういうあの植物とか生き物のこう先生とお話をしているのか、どっちなんだろうって思いながらもすごくあの学びが多いというか、いろんなことを教えてくれるので、ただコーヒーを飲みに行くだけじゃなくって、なんかいろんなこういう深い会話もできて楽しいなっていうのはすごく特徴的なお店なのかなっていうのは感じてます。
なかなかないと思いますよ、うん、でお店をやってる、ね、以外にもイベント活動をされているというのも聞きましたが、
はい、そうですね、一つ色とりどりというコンセプトでイベントを毎月やっております。
はい、こちらのイベントの内容を教えていただけますか？
そうですね、帯名に住んでいらっしゃる染色家の末木美奈さんという方と、あと甲府市の地域おこし協力隊の斉藤佳林さんと、まあ、たまたま本当出会ったんですけども、草木染めとかを中心にですね、たまに地域の植物とかをフィールドとかの観察とかも通しながら、うん、草木染めのイベントをやっております。
はい、私これ一回行ってるんです。
ああ、そうでしたか、
ね、
そうなんです、一回体験していただいていて、実際創作の帯名に山川さん来てもらって、あのその時市川さんもねちょっとお仕事でたまたま来れなかったんですけど、そうそう、その市川さんと斉藤さんと一緒に草木染めの体験をしていただいたんです。
ああ、ありがとうございます。
やってらっしゃる場所は変わらずですか？
そうですね、あの創作の森帯名を使わせていただいてやっております。
あそこの場所もね自然に溢れているの で、 いいでとてもいいですよね。はい、
山川さん来ていただいた時は夏で暑かったんで室内でやったんですけども、はい、春とか秋の季節のいい時は野外のキャンプ場の外で、やってたりするので、本当季節に応じていろんなあの毎月イベントやってるんですけれども、うんうん、楽しみ方ができるイベントで聞いてます。
は
い、
そうなんですね。12月のイベントってありますか？
12月はちょっと特別版になっておりまして、はい、ちょっと東京の方からですね講師を呼んでクリスマスのリースを作るイベントをやろうとしています。
クリスマスのリースを作るんですね。
はい、
はい、
こちらは12月の15日になるんですけども、まだ募集していますのでよかったら。
どういう先生をお呼びするんですか？
東京のまあお花屋さん、あの東京でそういうワークショップ、クリスマスのワークショップをやってるその講師の先生を招きしてて、その方も甲府出身の方 で、
あ、
はい、そういうつながりで今回お呼びしていると聞いてます。
で男性女性どちらも参加いただいて大丈夫ということですね。はい、参加したいという方は参加方法を教えていただけますか？
そうですね、かげろうコーヒーのホームページでもご確認いただけるんですけども、メールですとかあるいは店頭にチラシもあるので、はい、そちらご覧いただいて店頭で直接参加を申し込みいただくこともできます。
はい、こちら時間としては12月15日の日曜日の何時からとか決まってますか？
はい、13時から開始になりますので、
13時
で
昼間の1時ですか？
はい、そうですね、はい、それまでに、創作の森帯名の方に集合していただく形になります。
終わり時間は何時予定されて
ますか？終了が4時16時の終わりになっています。
作るのがちょっと私みたいに手間がかかる時間かかる人はそれ以上いてもいいんですか？
あ、でも十分終わると思いますけど。
そうですか。
はい、先生から、まあ、たっぷり2時間あれば終わるねっていうのを言ってもらってみたいなので。
あ、本当ですか。
結構あののんびりな方でも十分作業してもらえる時間を取っていると聞いてます。
作り慣れてない人でも大丈夫ということですね。
はいはい、お子様でも参加できるとおっしゃってたので、
そして、
はい、お母さんと一緒にとか、はい、
できますよ。お問い合わせ先お願いします。
はい、こちらもですねかげろうコーヒーのホームページご覧いただいてですね、メールですとかあるいは店頭で 伝えいただけたらと思います。
かげろうコーヒーの検索はひらがなでかげろうですか？
そうですね。
でコーヒーは漢字の、
はい、
はい、そちらで検索していただきたいと思います、はい、クリスマスも近いですからね。
そうですね、
いろいろとみんなで盛り上がるイベントもありつつ、そしてかげろうコーヒーに行けばいろんな自然や動物のことも教えていただけるということですね、
はい、一緒にお話できたらと思います。
実際戻ってこられてどうですか？充実されてますか？
そうですね、もう少し外に出たいなって気はありますけども、また来年はもう少しイベントとかも充実していけたらいいなと思ってます。
はい、わかりました、ありがとうございました。今週はかげろうコーヒーの市川博之さんと甲府コンシェルジュの斉藤翔平さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の甲府の暮らし方は番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった、もう一度聞いてみたいという方はぜひアクセスしてみてください。甲府の暮らし方、来週もお楽しみに。 FM Fuji 83.0 and 78.6 and 80.5